町の縁側物語8。25年の時を経て、西堀お茶飲みサロン。夫婦と地域とみんなで盛り立てたサロン。あそこに行くと何かいいことがある。現役だった40代後半、空いた時間に何かしたいと考えていた反町洋三さん。学校が週5日制になり、子どもの受け皿が必要だ。閉じこもっているお年寄りがいることも気になっていました。漠然とみんなが集まる場があったらいいなと思いを巡らしていたとき、自宅目の前には公民館。そうだ、ここをみんなが集まれる場にしたらどうかと思い立ちました。そこで奥さんにも声をかけ、夫婦で西堀お茶飲みサロンを始めました。阿吽の呼吸で始まったサロン。助成金などをもらわず自力運営でしたので、地域の和菓子に得意なことで関わってもらうことにしました。日本料理の達人、天体観測の話ができる人、ハーモニカ名人など、みんな自分の得意なことでサロンに関わってくれました。そこからサークルができるなど、新たなつながりも生まれました。コロナ禍の中でもサロンを継続しました。映画好きな人がいることを思い出し、映画を見る会を始めました。看板屋さんは映画にちなんだポスターを描いてくれ、昭和の雰囲気たっぷりの看板が出来上がり、皆さんの気持ちを引きつけました。懐かしい映画に若い頃を思い出し、自然とおしゃべりが弾む和やかな時間となりました。始めた時からずっと来てくれている人が4人もいる。口コミで新しく来てくれる人もいる。サロンに行けば何かいいことがあると思ってもらえたらいいな。25年間、地域の人たちの居場所を作り続けた反町さん夫妻の言葉です。サロン100回記念の時にプレゼントされた色紙には、賞髄の文字。喜ばしいことが起きる前兆の意味です。人の心を晴れやかに楽しいひとときを過ごす西堀お茶飲みサロンがまさに賞髄です。カエルさん、賞髄の色紙を手に立つ反町さんの写真が載っています。 Do Volunteer 転訳グループテントウムシの片山幸子さんです。転訳は奥が深いから、続けていると新しい知識とか発見があって飽きないです。片山幸子さん、71歳は、明朗な口調で話す。視覚障害者を支援する転訳グループ、テントウムシの中心メンバーである。20歳代で結婚、体の不自由な姑の世話や育児に追われる日々の中で、社会とのつながりを探していた折、転訳奉仕講習会を知り参加した。これなら家でもできると合点。以来45年の活動歴だ。夫も亡くなり、今は一人暮らしで、毎日パソコンに向かい転訳ですから、目が疲れ、肩も凝っちゃってね、とこぼす。現在所属する転訳グループメンバーは30人だが、高齢化が進み、実際動ける人は6、7割程度だという。毎年小学校7、8校から、転訳体験教室の依頼を受けているが、指導者一人で教えるには6人くらいが限度で、30人もの児童ともなれば5、6人必要となる。体力が持たないの声も上がっているそうだ。だから若い人にね、40から50代でもよいからメンバーに入ってもらいたいの、と彼女は訴える。転訳のほかに外国からの定住者へ、日本語と生活習慣を教える日本語教室もやっている。花柄ワンピースにベスト、丸メガネが似合うパワフル姉さんだ。丸メガネにベスト姿でにっこり笑う片山幸子さんのイラストが添えられています。一生一服、一笑いして一服しましょうのコーナーです。稲穂を持った大国主の御事のような姿の人物が呼びかけています。古代米はいかが？阿波と冷えもあるよ。 傍らにはココ米、ココ米、古代米と書かれた米袋が積み上げてあります。カートを押して通りかかったおばあさんが目を丸くしている漫画が描かれています。今月のつぶやき、男性の介護者が本号のテーマ、編集委員から座談会を開こうとの意見をいただいた。父が母と一緒に祖父母の介護をしているところを見ていたが、私は正直なところ目をそらしていた。元気だった祖父母がだんだんと弱っていくところもそうだが、介護に追われる父母の姿を見ることがつらかった。座談会当日、陰鬱な空気にならないか心配していたが、それは不要だった。3名ともそれぞれの工夫や思いを出し合った。そうだよね、わかるわかると笑顔で共感をしていた。ただ時折遠くを見つめて話す姿は、男性介護者としての苦労や思いがにじんでいるように思えた。改めて男性ならではの葛藤を抱えながら介護をされている方に本号を届けたい。ポンタさん。